おはようございます。皆さん、今日の御言葉はですね、イエス様が、十字架を背負われて、ゴルゴタというところに、行く途中に起こった、事件です。夜から朝まで、続いたこの尋問と、ローマ軍人による、無知によって結構イエス様は疲れた後なんですね。そのイエス様が十字架を背負われて、もう歩けないようでしたんですけれども、一応十字架が担いで何度も倒れてしまったということです。その時、田舎から来ていたクレネ人シモンもそのようなイエスの姿を見ていました。兵士たちはこの、クレネ人シモンにイエス様の十字架を無理やりに背負わせたということが書いてあります。突然のことで、シモンは十字架を背負っていくしか仕方がなかったと思いますね。この短い箇所ですね、この中に皆さん、二つの十字架があります。見えますか？皆さん、二つの十字架ですね。一つは、イエス様が背負われた十字架、もう一つは、クレネ人シモンが背負った十字架です。しかし、この二つの十字架には差があります。イエス様が背負われた十字架は自ら、背負われた十字架ですけれども、クレネ人シモンの十字架は無理やりに背負わせられた十字架ということですね。この二つの十字架を通して今日の主の恵みをいただきたいと思います。まず、イエス様の十字架を見ましょう。このイエス様がつけられたこの十字架刑ということは、当時ロマだけではなく、アフリカ、またエジプト、バビロン、ギリシャ、たくさんの国々で結構使われた刑罰なんですね。この十字架刑はあまりにも残酷だったので、ローマ市民では使われてなかったんです。奴隷や謀反を起こしたいと政治的に、また、凶悪な強盗たちに使ったこの刑罰ということです。十字架につけられると皆さん、ほぼ3日間、最大限の苦痛にさらされた後、結局は死にますけれども、血も水も全部流して、結局は呼吸困難で死んでしまうということなんです。苦痛と、脱力がひどい場合には、膝を折って槍でつ、いたりして、死を促す哀れみを施す場合もあります。でもイエス様は三日ではなく、朝9時につけられて午後3時に死なれました。6時間間。しかし、聖書にイエスが十字架につけられたと一言で書いてありますけれども、この一言の前後にはどれぐらいの苦しみ、苦痛があったのか、私たちは想像もできないほどなんです。こんなことを知っておられたイエス様は、この十字架を追うことを一瞬主張されましたね。それで神様に祈ったでしょう。ゲッセマネのところで。なぜならと、イエス様なら十分この十字架を避ける能力がありました。例えば、ヘロデの前に立った時、ヘロデはイエスに奇跡を起こしてみよう、見なさいと言ったんですね。その奇跡を一つ起こしたら、釈放されたかもしれません。総督ピラトの前では、 私は罪がありません。あの人たちは嘘ついています。この一言を言ったら、もう死ななかったかもしれません。しかし、イエス様は、すべての時、沈黙されましたね。何も言わなかった。結局、イエス様は、十字架に死ぬようになり、死なれましたけれども、それは、自ら、その十字架を背負われたということなんですね。なぜでしょう。それは、全人類を救われる方が、ここにいる皆さんと僕を救ってくださる方法が、その道しかなかったからです。罪人を救われるためには、死ぬしかないと。しかし、そのことは誰でもできることではありません。人間が死ぬということは自分の罪のゆえに死ぬことに過ぎない。それが他の人たちのためには何の役にも立たないことなんです。罪ないとの死が一応だったんです。しかしこの世の人はみんな罪があるから、罪ない方、神の子、イエス・キリストが死ぬしかなかったんです。だからイエス様はご自分でこの十字架を背負われて、この苦しみの道を歩んでいかれたということです。これがイエス様の十字架なんです。でも私たちが今日見たいことはですね、この二つ目の十字架なんですけれども、クレネ人シモンの十字架です。無理やりに背負わせられた十字架。クレネ人のシモンの十字架は、今申し上げたように、無理やりに背負わせられた十字架です。でも、このクレネ人シモンって誰でしょう、皆さん。よくわからないんですけども、この21節、22節の短い箇所で、彼についての、まあ、情報を得ることができます。一応見てみましょう。一つ目、彼は、クレネ人でした。クレネということはですね。はい。はい。じゃあ、クレネがここ、地図を見ると、ここ地ですね。このキレネと書いてありますけども、今、北アフリカ、これがじゃあアフリカですね。アフリカの一番上にある、今、現在、リビアという国の、ところなんですね。ここがイスラエル、ユダヤです。ここまで、今歩いてきたか船で来たか分かりません。二番目は、彼の名前がシモンということで、ユダヤ人であることが分かります。三番目は、彼は書いてあるように二人子の息子の父です。息子たちの名前はアレクサンドロとルフォス。この名前を覚えてください、ね。四番目は、彼は無理やりにイエス様の十字架を背負わせられた人ということです。このシモンはですね、このように北アフリカで、アフリカに住んでいたユダヤ人で、ディアスポラだと今言われます。思われるんですね。ディアスポラ。ユダヤ人ですけども、自分のイスラエルではなく、全世界あちこちにまあ、知らされて住んでいる人たち。昔の、歴史のせいでしょ、先祖たちの罪によって、いろんな国によって、侵略されて、捕虜になって、知られていったということ。彼はユダヤ人の掟の通りに、今、杉越の祭りを守るために、イエルサレムに着いたということですね。ここからここまで。結構遠い旅だったんですけども、一応来ました。でもイエルサレムに着いたら、大勢の人たちがイエルサレムの宮ではなく、この前の箇所を見ると、たくさんの人たちが、総督ピラトの官邸に押しかけていきました。シモンも群衆に押されて、 いつの間にかそこまで生かされたかもしれません。君主はピラトに十字架につけろ、十字架につけろと叫びました。誰を殺そうというのか、なぜこんな騒ぎが起こったのか、シモンはわけわからなかったかもしれないです。もちろんその前に来たら、ああイエスという名前を聞いて、もうその人の話を知っているのかとも考えたかもしれませんけども、よくわからない。しかししばらく経ったら、血まみれになったある一人が重そうな十字架を背負って現れました。でも彼はもう立っている力もなさそうで、十字架を背負って歩いたんですけれども、結局は倒れてしまいました。兵士たちはしたかなく、そのそばに立っていたこの人、クレネ人シモンに無理やり十字架を背負わせたと書いてあります。突然のことですね。シモンにとって突然起こったことで、もう慌てたと思います。それで十字架を、背負ってゴルゴダというところまで行きましたね。十字架を背負って行っているところ、シモンは何を考えたでしょうか。もし皆さんならどんな思いを持って、考えを持ってこの道を歩いたでしょう。いろいろあると思います。よくわからないですけども、僕も、でももし自分だったら、もうなぜ私だった、たくさんの人がいるのになぜ私なの、今日はついてないなというふうに思ったかもしれません。ちょっと早かったら、ちょっと遅かったらよかったというふうに思ったかもしれない。またこの十字架は死刑囚が覆う十字架ですね。だからそれを背負わされたということは、もう恥ずかしいとか、もう悔しいとか思ったかもしれない。なんで自分がこの死刑囚の十字架を負っているとです。皆さんもこのやむを得ず無理やりにさせられた経験あるでしょう。職場でも、まあ、家でも、教会でも、やりたくないことを無理やりにさせられたこと結構あると思います。本当はしたくないんですけれども、その状況のせいで、またもうこの雰囲気で、またはこの自分の立場、まあ、位置のことで、反強制的に、させられた時ありますね。その時皆さんどんな気持ちでしょうか。気持ちだったんでしょうか。この時やりたくないことを誰かに、背負わせる時、何と言うんですか。十字架を負うというんですね。あなたは十字架、大抵十字架を負ってね。十字架がどれだけ重くて大変だったら、こんな言葉出たのでしょうか。十字架を負うと言うすることです。とにかく、まあ、したくないことをする時には、皆さんあんまりやってもこの、能率も上がらない、また普段よりもっと早く、まあ、疲れてしまう。もう気持ちよくない。そういうことですね。今、クレネ人シモンが背負わせられた十字架がそのものなんです。やりたくないことです。したくないことです。私たちは 誰でもですね、自分がしたいことを願ってるんです。また、自発的にやりたいと思います。やむを得ずに無理やりにすることは正しくない、良くないんだよと私は思って言います。最近は上の者が下の者に、そのようにさせると何と言うんですか？パワハラと言うんでしょう。だからさせないんです。全世界がそういう問題に今、うるさいですね。何々ハラ、何でもつけるんです。だからもうさせない。皆さん、教会はどうでしょうか？教会も例外ないと思います。自ら志願してすることを神様が喜ばれると私は思って言います。そうですね。皆さんもそう思いますよね。でも本当にそうでしょうか。このことは後にまた話しましょう。ここはしばらく場所を移ります。ダマスコに行く道に行ってみましょう。ダマスコの道。ある青年が馬に乗って、ダマスコに向かって恐ろしい速度で今疾走しています。彼はダマスコにたくさんの人たちが集まっている。それはその人たちはイエスを信じる人たちで、彼らを対応するために今行っているところなんです。でも、いきなりもう光があって、天から声があって、そこで道の上でイエス・キリストに出会いましたね。サウロ、サウロ。なぜ私を迫害するのか。その人は主よ、あなたはどなたですか。私はあなたが迫害しているイエスであるというような声が聞こえていました。この特別な出会いは、今まで迫害者だった人が復活の証人になるきっかけになります。誰の話ですか？使徒パウロの話でしょう。サウロはユダヤ式の名前で、パウロはギリシャ式の名前です。クレネ人シモンが出会ったイエス様は、十字架で死なれるイエスキリストです。生きているイエスキリスト。使徒パウロが出会ったイエス様は、蘇られた、死を打ち破って蘇られたイエス・キリストです。このシモンの十字架とパウロの十字架をつなげるとどうなるでしょう、皆さん。本当に驚きなことが起こります。この驚きな出来事を見るために、また再びこのクレネ人シモンの話をしたいと思います。少し行ったり来たりしますので、皆さん気をつけて聞いてくださいね。じゃあイスラエルに行ってみると、私も行ったことないんですけども、こんな場所があります。何と書いてありますか？ビアドローローサですね。ビアドローローサというところがあります。これは苦難の道という意味なんですけれども、イエス様が十字架を背負ってゴルゴタの丘に向かって歩いた道なんです。これを苦難の道といって、ビアドロローサーと言います。この道を見ると、14箇所を定めて記念しているんですけども、これはイエス様が倒れた、初めに倒れたところ、イエスの2番目に倒れたところ、イエス様が手をついたその壁、もういろんなところを記念するってことですね。これがこの絵です。ここから1、2、3、4、5ね、番号がついているんです。 ここが、まあ、イエス様が結局は死なれたゴルゴタというところなんですけども、ここからここの道を今、まあ、ビア、ドロロサというんですけれども、このイエス当時の十字架の重さは皆さん約80キロを超えたそうなんです。重いですね。ほぼ私の体重な人を追っていくということです。80にならないんですけどもイエス様はですね、その重い十字架を背負ってゴルゴタの丘に向かって歩いたところ、この苦難に二人が倒産しました。彼らを記念するところもあります。それが5番と6番。5番と6番ですけども、この5番が今日の主人公のクレネ人シモンを記念するところで、これが映画の一部ですけれども、こういうような十字架を追って、代わりに追っていくと。これを記念するところがこのところです。広告を見てみると、シモン、クレネと書いてありますね。そのところが、この表紙の印がついているところが、この、1番から14番があるんですけれども、こっちが今、クレネ人シモンを記念するところ。こういうような形ですね。イエス様が今、歩かれた苦難の道、ビア・ドロローサには、二人のシモンもいました。一人はこの人、クレネ人シモンで、もう一人は誰でしょう？この例題には答えが出ないですね。ペテロ、そうです。三年間イエス様と同行した弟子だったシモン・ペテロ。ペテロはイエス様がつけてくださったあだ名。本当本名はシモンでしょ。このシモン。このペテロはですね、以前イエス様にこう言いました。たとえみんながあなたにつまずいても、私は決してつまずきません。たとえあなたと一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しません。強く言いました。しかし、ペテロはイエス様の十字架を追えなかったんです。主の十字架を背負ってついた人は他のシモン、すなわちクレネ人シモン。イエスと共に死ぬと話した人は、結局はイエスを否定して逃げてしまって、願ったことも想像したこともないこのクレネ人シモンは、イエス様の十字架を背負って歩いていきました。これが主の神様の摂理です。私たちはわからないことが起こっているんです。自分の人生の中で、いきなり起こることは結構あります。さっき申し上げたように、私たちは自ら志願する気持ちでやることを、そうするとそれが恵みだよ、恵まれるんだよとよく言います。また神様も志願する心でやる人たちを喜ばれるんだと私は言います。ところで皆さん、その言いながら皆さんは、本当に喜んで志願して今までしてきましたか？話はそうしますけれども、本当に志願して喜んで今まで全てのことをやってきましたか？振り返ってみると、そうではない時がもっと多かったんです。すべてのことは自分が思った通りにはならないんですね。自分は望んだんですけれども、願いましたけれども、主が許してくださらなかったからできない時もあります。ダビデがそうでしょ？ 神様のために宮を建てたい。しかしあなたはため、資格がない。でも望んだなかったのにも、願うこともしなかったのにも、神様の御心によってしなければならなかった場合もありました。皆さん考えてみましょう。皆さんの信仰の生活を。しかし結果はどうでしたか、皆さん。最初はやりたくない。なぜ私がこんなことをするんだと思ったかもしれません。90% 人はみんなそうだからです。なんで私がこんなことをするんだ。なぜ私に。しかしそれをやりながら恵みを経験する時が結構あります。それを通して自分の信仰が成長されることを感じます。それを通して、あ、神様の御心はもっとよく知ることもできます。無理やりにさせられる時にはよく知らなかったんですけれども、時間が経ってから考えてみると、ああこれが自分にとって訓練の時間だった、それが恵みの時間だった、神様の計画だったということが分かります。今は知らないんですよ、皆さん。今は分からないんですよ。なぜ私にこんなことが起こるんだと思うかもしれませんが、時間経ってから帰ってみると、その時が恵み時だったということが分かります。従って、やりたくないことですけれども、無理やりに皆さんもしかして任されたことあれば、一応、従順してその十字架を追っていく、ことも必要だと思います。神様の御心はどこにあるのか私たち知らないからです。もちろん一番いいことは本当に私たちが思っているように自ら志願してすることがいいです。私もそれを今皆さんに願います。私も一回行って二回行って断られると私も言わないんです。なぜ関係がよく、悪くなるからですね、無理やりにさせるとそれも、よくないし、だから私も一回それって言わないタイプなんですよ。このクレネ人シモンはこの恵みを経験した人です。彼はイエス様がこの十字架で死なれたことだけを見たのだけではなく、3日後よみがえられた、またその栄光の姿を見せてくださったイエス様をも見たと思います。この杉越の祭りは一週間続くからですね。一日で終わり、今日、私たちね、今日、礼拝終わったから、明日からは世の生活でそうではなく、一週間が祭りだったんですよ。最初の時、最後の時、大きな礼拝がありました。今日の言葉で言うと、礼拝がありました。みんなが集まって祭りをします。だから、三日後、よみがえられた、その姿も経験したと思いますね。その祭りが終わって、このクレネ、シモンはクレネに、帰っていて、何をしたでしょうか？自分が経験したことを自分の妻に、息子たちに話したはずですね。いや、私こんなこと経験したよ。それでしょ？特別なことを経験したから、もう私たち言うんですね。そして彼は家族をみんな連れてエルサレムに帰ってきました。しかし帰ってきてみたらエルサレムの雰囲気は良くないんです。もう執事ステパノが殉教されてイエスを信じる人たちに対しての迫害が始まりました。結局クレネ人シモンは家族を連れてアンティオキオ アンティオキアまで行きました。聖書を見ると、使徒の働き中1章20節を見るとこんな言葉書いてあります。読んでみましょうか。せーの。ところが彼らの中にキプロス人とクレネ人が何人かいて、アンティオキアに来るとギリアシア語を話す人たちにも語りかけ、主イエスの福音を述べ伝えた。このクレネ人が何人かいてということですね。クレネからここまで来たんです。アンティオキアまでこの迫害を避けて行ってきました。ここで私たちが注目すべきことがあります。皆さん。ここが大事です。アンティオキア教会で驚くことが今起こるんです。あるいバナバ、有名な人でしょ？バナバがある一人の人を連れてきました。誰でしょう？誰でしょうか？バナバが連れてきた人、わからない？さっき言いましたよ。ダマスコの行く道でイエス様に出会ったパウロでした。ここでクレネ人シーモンの十字架と使徒パウロの十字架が合いました。クレネ人シーモン、死ぬ前のイエスキリストに出会ったクレネ人のシーモンと、よみがえったイエス・キリストに出会ったパウロが会いました。ここから歴史が始まるんですよ、皆さん。パウロはこのアンティオキア教会に通いながら、このクレイジン・シーモンと彼の家族と深い交わりをすることができました。シーモンとこの奥さんは、イエス様の十字架についての対しての生々しく話してくれる生きている証人だったからです。パウロとこのシモン、クレネ人シモン の差は結構ありますけれども、特にパウロはシモンの奥さんに対して、まるで自分の母のような人というように言いました。聖書ロマ字のロマ人の手紙16章を見ると、主にあって選ばれた人、ルフォスによろしく、また彼と私の母によろしく。ルフォス、誰でしょうか？私、覚えてくださいって言いましたけど、そうです。クレネ・シーモンの息子なんです。このルフォスによろしく、彼と私の母によろしく。まあ、パウロの話によろしく、そういう意味ではありません。原文を見ると、ルポス、彼の母は自分の母のようなものだと書いてあります。なんか自分の母のように今考えて、交わりを深く保っている関係ということです。まあ、それぐらいパウロは、この、ルフォスの母は特別であったということでしょう。手紙を通して推測できることは、このクレネ人シモンの家族はアンティオキア教会を離れて、パウロより先にもローマに行って、そこで宣教していたということがわかります。なぜならと、パウロはこのローマ人の手紙を書いた時が AD 58年。送りました。しかし実際パウロがローマに行った年は AD61 年、3年後なんです。だからその間会えなかったんですね。なのでこのルフォスと彼の母はもうすでに58年以前ローマに行って、もう重要な人物になったということです。イエスの福音を述べ伝えることができる。皆さん、今までたくさんの人が生まれて死にましたよ。その中で聖書に書かれている人たちはわずかなんですよ。私たちが聖書を見ると、歴代史 を見るとたくさんの人たちの名前が書けてあるんですけども、わずかなんですよ、今までの人たちの名前。そこにルフォスと彼の母のまたシモンの名前が記録されているということは重要な人であるということです。意味があります。全家族が宣教師になって福音を述べ伝えたということなんです。無理やりに背負わせられた十字架でしたですけれども、最初はしかしそれが祝福で、それがきっかけになって神様の栄光を直接経験することになりました。アレルヤ。これがシクレネ人シモン、また彼らの家族ということです。何がクレジン・シモンとこの彼の家族をそのように偉大な人生を過ごすように導いたでしょうか。それは疑いなくイエス様の復活だと思います。イエス様の復活を経験したんです。クレジン・シモンが最初に十字架を背負った時には無理やりに背負わされたんです。やりたくなかったと思ったかもしれません。なぜ私だったのと考えたかもしれない。しかし、イエス様の復活を見てからは、その十字架が栄光だったことに気づいたと思いますね。イエス様は何度も弟子たちに、生きていらっしゃる時、自分の十字架を追って私についてきなさいと言われました。しかし、実際、イエス様の、その十字架を追って、イエス様についていた人は、十二の弟子ではなく、また周りの大きなの、大勢の群衆の一人ではなく、結構離れていた、クレネのというところにいた、シモン。シモンが第一号の弟子になりました。十字架を追っていった人。たとえ無理やりに背負わされた十字架でしたが、皆さん、このクレネ人シモンはイエス様の救いの働きに共に参加した、同参した人なんです。ハレルヤ。その人になりました。そのクレネ人シモンの十字架を通して、皆さん、私たちが分かったということは、十字架は最初から無理やり背負わされるべきものであるということです。皆さん、最初から志願して私がそれを負いますと言う人いますか。誰かに勧められて、牧師にさせられて、そういうように最初からこの苦難の十字架を歓迎する人はいません。いくらイエス様を信じるとしても、でも誰も負いたくないこの十字架を無理やりに背負わされたんですが、このシモンは結果的に全人類を救われる働きに共にしたことになりました。短い道でした。十字架を追って歩いた道でも、イエス様と共に歩く素晴らしいことを経験しました。したがって、皆さん、主がくださったこの十字架が大変な分、重い分、大きい分、天国で受ける栄光もその分大きく、また美しいだと信じます。ハレルヤ。だから皆さん、十字架を追っていくとき、痛いときには痛いと話しても構いません。泣きたいときには泣いても構いません。大変なら大変ですよと構いません。 しかし、この、
これからはもういけません。とことは言わないでほしいです。神様は、一人一人の力に、能力に合わせて、負わせてくださるんです。
ハレルヤ。その十字架は
祝福だからです。皆さん、ここで最後のことを
私たちが考えるべきことがあります。
今までイエス様の身近から追われた十字架を見ました。シモンのクレネンシモンの追わせられた十字架を見ました。じゃあそしたら自分が追うべき十字架は何でしょう。自分はこれが私たちに今残されていると思います。宿題だと思います。自分は何の十字架を追っているのか。私たちは他の人たちに対してはですね、イエス様が身近から追われたようなように十字架を追ってほしいというんです。その話は振り返してみると、他の人たちに対しては少し無理やりにしても大丈夫という話なんです。例えばイエス・キリストは死ぬために来られたから、いい十字架を追うことは当たり前だと思います。牧師は教会と信徒たちに使えるべきだと思います。なぜ牧師だから。リーダーは教会にいろんな奉仕すべきだと言います。少しそれが無理やりなこととしても私たちは思うんです。そうしてほしいと。あれは放送することは自らすることというように私は願うんですけれども、本音はあなたは少し無理やりにしても大丈夫だよということなんです。でも自分に対してはどうなんですか。皆さん、自分がやりたい時やりますこうです。私には無理やりにさせないでほしいというんです。これの二重性を持っているのが私たちですよ。他の人たちには対しては無理やりしてもさせても大丈夫。なぜ？彼らはそういうような立場に立っているから。しかし自分は自分がやりたい時やります。喜んでしますからさせないでほしいと。これです。この二つの十字架、いつも私たち周りにあります。私のこの、乗せているんです。選ぶんです。それでこの時は自らやります、この時は無理やりさせないでほしいと選ぶんです。イスラエルにこんな話があります。もしある主人に2匹の牛があって、1匹は弱くて力もなくて、もう1匹はもう丈夫で力も強いものがいる。重い荷物を乗せるなら土地の牛に乗せるでしょう。土地でしょうか。当然丈夫で力がある牛でしょう。自分の十字架が他の人より重いんです。他の人たちより自分が一番重い十字架を負っていると思うんです。しかし、もし本当ならば、それを耐えられる力も神様は与えてくださることを信じてほしいです。されるや。もし一番自分の十字架が重いならば、そう耐えられる力も与えてくださいました。それが信仰の力なのか、本当の もう体の力なのか分かりませんけれども、この力が与えられたと思います。
それである人がこういうふうに言いました。イエス様は大空だったので、私たちに合わせて十字架を作ってくださるんだ。
何の人たちか、一番弱い人たちは軽い十字架を、丈夫な人には重い十字架を。もちろん冗談のような話なんですけれども、
神様がくださる十字架は皆さん一人一人、私は一人一人に合わせてくださるものです。ハレルヤ。十分耐えられるものを与えてくださいます。
だから測れで掲げてみると、みんな同じ重さだと私は思います。
十分耐えられる十字架だと信じて、皆さんそれを追ってイエス様についていく一人となりますように祝福します。
本当の弟子には十字、この背中に十字架があります。もし十字架がない人は弟子ではなく、ただそばで見ている人かもしれません。
見物人というんですか、見ているだけ。
クレネ人シモンはゴルゴタの丘に立てられた十字架を見たと思います。自分の背中にあったその十字架にイエス様がつけられたことを見て何を思ったでしょうか。皆さん、
わからないですけど、多分もしあの十字架につけられたのが自分だったらというような思いをし、
自分の代わりに十字架に死んで死なれた、死んでしまったあるその人を見て、このシモンの心にはこの事件が、この時がもう刻まれて忘れない、忘れられないことになって、これがきっかけになってイエス様についていく人生を過ごしたと私は思います。
それでパウロと交わる時、こんな話をしたのかもしれません。
その時は突然、怒ったから血がついている十字架を代わりに背中に追って、行く時には本当は行きたくなかった、やりたくなかった、
侮辱で悔しいと思った。
しかし自分が背負っていた十字架にイエス様がつけられて死なれたとき、私の心も晴れて壊れた。
その苦しみは十字架を背負っていくときよりも何倍もつらかった。
しかし今考えてみたら、この無理やりに背負わせられた十字架が最初は嫌だったけど、今考えてみたら栄光の十字架だった。パウロ、あなたも最後までこの十字架を背負っていけるように祈りますと、こういうふうに話したかもしれません。
皆さん、十字架を負うことは祝福で栄光だと信じます。ハレルヤ。
イエス、十字架は復活の前だけに必要だったものではありません。本当はよみがえったイエス、キリストがよみがえった後、もっと必要なものになりました。イエルサレムの迫害が始まりました。クリスチャンたちがみんな迫害を避けるため用のあちこちまでに、散らされました。
しかしそれはただの人たちの移動ではなく、十字架の移動、十字架があちこちに血の果てまで散らされたことだと 信じます。ハレルヤ。すべてのキリスト者たちが復活の福音のために、またすでに自分たちの命を殉教の生きた備え物になって、この十字架を追って地の果てまで向かっていたからです。これからは自分が追っている今の十字架をどうすべきなのかということです。自ら追っても、させられて追っても、それはみんな必要なことだと思います。両方一緒だと思います。土地を通して神様が語りかけるか分かりません。皆さん、自分の背中にあるこの十字架を最後まで最後まで諦めずに追って歩いていくことによって、神様の栄光、主の福音を伝える皆さんになりますように、その働きに共に、したいと思います。ハレルヤ。賛美して祈りましょう。